文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ、自己管理の今、私が数値化する中で、外伝パート2です。外伝は私山本ポテトがメインパーソナリティを務めています。今スタジオには永田夏樹さん、工藤文子さん、塚越健二さんがいますということで、
引き続きパート1からね、パート1ちょっと
メロン先生とすごく執筆の話で盛り上がったんですけど、パート2はちょっとメール読んでいきたいですね。ちょっと皆さんちょっと読みたいメール
をどんどん。じゃあ一つ読んでいいですか、うん、私ですね、これ放送中にいただいたのかな、男の美学さん。僕はアニメーションの演出を生業にしている54歳のものですが、年齢を重ねるにつれて、アニメーションの演出は数値化しないと厳しくなってきた感があります。どういうことかというと、若い時は天から創造の神が降りてきたとか勘違いして徹夜でガーッとやればなんとかなることがありましたが、さっきなりますさっきなりますこの年になると体力が落ち、瞬発力に頼る演出の仕事ができず、一日に可能な演出量から逆算して演出しなきゃスケジュールの目処が立たないって感じです。例えば今回の演出担当会は尺は21分、総カットは350だから、1日30カット演出したら12作業日でできるなとか、昔と違って瞬発力には期待できないから、これ以上のスケジュールの スピードアップは無理だなとか、逆に言うと、どんなに難しそうな作品でも、1日に可能な演出量はこれだけだから、何日費やせば完成できる。と完成までのスケジュール計算が立つようにもなりました。ただ問題は、そうしてシステマチックにスケジュールと作業量を管理して演出したアニメが面白くできるかどうかは微妙に別なところです。よじまず聞いていたいと思います、ということでありがとうございます。
まさにさっきの話です。
まさにさっきの話です。
いやー、これだからその想像の神が降りてくるっていうか、徹夜でガーってするのは、それは確かに難しくなってくる分、まあある種なんていうの、経験から来たね、なんかこうある程度できるっていうのはあるんだけど、まあなんていうかな、それでずっとやっていいんだろうかみたいなところも少しあるっていう、難しいところですよね。
なんか仕事ってそんなんじゃないじゃんみたいな、こう再現性ないと仕事じゃないじゃんってつい私は思っちゃうんですけど、
まあ、だからそれってまさにそのガーってやるってのは過集中の話ですよね。頑張ったって過集中できなくなるわけですよね。
そっか、
年いったければってことですよね。
いいメールでした、うんうん。
あとですね、私ね、数値化される少女漫画ってことで宝石の国を挙げてくれた、うわー難しいな、デスクサングさんかな、これツイッターで放送中にもらって、ハッシュタグで、はいはい、ライフ954で言ってもらってるんで、うおーと思って忘れてたと、外伝で触れますって言っちゃったんで今触れたいんですけれども、まあ漫画の話とか 小説の話はこれはもっといたからってできたけど、アニメの話とか漫画の話って意外にしなかったね今回ね、っていうね、
それこそ放送で言っていたサイコパスの話ちょっと読みたいんですけれども、この方中学17年生さん、ちょっと最初にいくつか飛ばして、私は現在30歳で採用に関わる仕事を行っています。数値化するということで考えるのが、職業の適性を数値化され判断されることです。アニメのサイコパスでは各人の職業の適性をシビュラシステムという超高度 AI とされるものが判断し、とされるものなんですよね、確かにね、それに応じた職業に就く、それに応じて職業に就く社会が描かれていました。現在新卒採用、中途採用に関わらず、採用サイトに登録した自分の情報で各サイトの AI と呼ばれているものがその人の適性や特性を判断し、おすすめの求人情報を教えてくれるサービスが多々あります。逆に採用企業からは、何々の数値が高い学生を採用したい、何々の数値が低い学生は面接しないといった意向を伺います、現在はあくまでフィルター的な要素にとどまっていますが、これまでの人生を通した各人のスコアリングサービスなどが出てくるのも時間の問題かなと思います。これまでの学歴フィルターが置き換わっただけとも思いますし、最近話題になった学歴中心の履歴書より、経験中心の履歴書、まあそういうのがあったんですね、今思うことがありますということですね、長くなりましたが、私は日々の睡眠などをスマートバンドで管理し、お、今日は よく眠れていたなと第三者目線で自分の睡眠など健康状態を管理している状態で、よく眠れたかどうかなんて判断自分で判断しろと自分に突っ込みを入れながら数値化社会に飲まれている現状ですと、いう感じですね。はい、ありがとうございます、まあそういう話もありますし、もう一つ、あるんですね、すいません、もう一つ、この方ですね、春込さん、職業フリーエンジニア、44歳、埼玉市、ですね、 この方もちょっとシビラシステムの話させてもらうと、途中で、また自分で管理している数値は結局どこかのデータベースに蓄積され、第三者のデータになるとも考えています。いずれ数値データが膨大に蓄積され、特定の権力者が使用した場合、アニメサイコパスのようにシビラシステム構築の元データになるのではないかと考えると、数値化が必ずしも正しいとは言えないと思います、ということですね。まあ、このサイコパスという、まあ、作品はですね、まあ、本当になんて言えばいいでしょうか、さっきも放送でも言いましたけれども、シビラシステムというものができていて、その人の犯罪度、犯罪が起こりそうということがデータが分かるようになっているわけですよね。でこれは、まあ、いろんな人のデータを、取っているし、逆にじゃあそのシビラシステムって誰が作ったの、そのシステムの正当性は誰が担保するのっていうところも問題になっていて、アニメシリーズで3シリーズぐらいになっているのかな、まあ、特にその第1シリーズっていうのは非常に、まあ、面白いというか、こうかなりえぐる内容で、まあ、いろんな人に、まあ、若い人を含めて高校生とかでも見れば何が問題になってるのか一発で分かるようになってるっていう話で、まさにこのシビラシステムっていうのはですね、まあ何て言いましょうか、まあこれさっきのね、中学17年生さん30歳の方ですけれども、まあ、各人の採用にもこういったものは使われているということでして、まあ、採用とかは本当にこの何でしょうかね、スコアリングシステムっていうのはよく使われてます、中国はね、そのスコアリングシステムっていうのが非常に発達してるっていうふうに言われてますけれども、まあ、このあたりが実際どのくらいになるかで、まあね、工藤さんもご存知の通りに、結構採用システムで、まあ、情報を使ってやりすぎてちょっと問題になってとかって結構ありましたよね。
はい、なんかいわゆるリクナビ DMB フォロー実験っていう内定辞退率なるものを算出スコアリングして、それを企業側に提供していたっていう、そういう事件事案もありましたしね。でもなんか採用されてる企業の方聞くと、やっぱりその履歴書とかそのエントリーシートがすごい大量に来ると、もう本当人の目で見ていることはもう事実上不可能であるから、まあ、書いていらっしゃった通り、スクリーニング最初の選考のところは、どうしても機械とかに頼らざるを得ないし、そこで学歴とかを指標にするのはやりたくないので、できればそう自己 PR に書いてある内容とかをある程度定量的に分析したりして、スコアをつけて優先度をつけてやってますっていう方が多いって聞きますね。
じゃあ、まあ企業からすれば学歴で判断するなってみんな言ってるから、学歴以外で判断しようとしてるんですと。
そうなんです、
まあ、言えなくもないということですね。
そうですね、はい、
言われ別にして、
はい、あとなんか多くの企業がその書類選考、AI を使ってスコアリングをして合格させるときはそのまま合格させるんですって。で不合格になった AI に判定された人は一応人間がもう一回確認するって言っていたので、全部 AI 任せにするわけじゃなくて、本当に最初の通過をするときだけ確認させてほしいっていうことだと強調している方が多くてなるほどねって思いました。
なんかこういうのってなんかちょっとバクとした質問になっちゃうんですけど、
はい、
採用の、スクリーニングだけど、なんか行き着くとこまで行くと、なんか採用の責任みたいなのを、AI が言ってるしみたいになんかだから俺たち関係ないですよって責任逃れみたいになっちゃうんじゃないかなってつい思っちゃうんですけど、
はい、
こういうのに対するなんか議論とかってあるんですか？
あります。まさになんか欧州で AI の規制枠組み規則案っていうのが提案されてるんですけど、そこでこう人生を左右するようなものを完全に機械任せにしてはいけませんということが書いてあるんですけど、人生をされる人は就職とか、あと欧州なんで難民の受け入れ可否とかをスコアリングとか、ある程度裁くためにっていうのがあるんですけど、そういうルールが作られてる背景にはまさに、それ AI のせいですって人間が責任取らないっていうのってありえないですよね。だからたとえ、最初は AI にその前裁きをしてもらったとしても、例えばアルゴリズムの説明責任は人間が持たないといけないし、不合格って言われた人からいい申し立て方は人間がなんでこれは不合格なのかをちゃんと説明 しないといけないですよねっていうことを基本的な思想としているですね。
アメリカのコンパスなんかが有名ですよね。
そうです
ね。2016年かな、コンパスっていう、再犯行って捕まった人が再犯するかどうかっていうのを予測するシステムがあって、その再犯率を予測して、仮釈放とかどうとかっていうのを、最終的にはその裁判官の人が決めるんだけど、再審とか決めるんですけれども、その時の参考にする でも参考にするって言ってるけど事実上これかなり使ってるだろうということで、それはまさに今おっしゃったみたいな、かなりその左右、人間をの人生を左右しちゃうことなんで、これはまずいだろうということですごい批判があって、コンパスはもうやめたのかな。
いや、まだ
選挙してます。使ってましたよね、
はい、使ってますよね、使ってます。違憲訴訟とかもアメリカなんでね、訴訟毎回起きるんですけど、そうそう、まあ、合憲ですって言われてました。
週ごとに結構いいとかダメとかが結構ね、アメリカなんであるし、うん、まさにあとはその SNS とか使って、この今日8時頃この辺の道路で何かあるぜって出してきて、実際にそこに行くと、そこで実際に麻薬売買がされてるとかっていうことを、勝手に調べるサービスとかってあるわけですよ。ですごいですよね。あのデトロイトがやっていた、その犯罪者になるだか被害者になるだかの確率が高い人ってバッて出てきて、でそれを AI がなんとなくやるんですよ。でそれであなたまずいから監視対象1ヶ月監視しますとかって言われるんです
よ。それはやばいですね。で
実際それはありますよね。そういう事例も結構あります
。そうですね。なんか警備リソースというか、その巡回するおまわりさんが巡回するその巡回ルートを決めたりするっていうのに使ってるって言ってですけど、その普通にやってる時もレーシャルプロファイリングって言って、その人種に偏って、うん、職務質問をかけたりするっていうのもその問題になってるんですけど、うん、それがAI でもやっぱりこう再現されてるっていうか、うん、まあ、AI って何で学んでるかっていうと、過去のデータから学んでるので、そうそうそう、現実にある過去にあったバイアス偏見っていうのが割と素直にそう、うん、そのままね、反映されてしまって、うん、なのに、うん、AI がそう言ってるんでって言うと、うん、なんかそれっぽく聞こえてしまうっていう、だからよくないってすごいみんな言ってます。
工藤さんもご存知ね、最近話題のミッドジャーニーとか、うん、もう一つ新しいの出ましたよね。もう一個なんかさらにその規制が緩いやつが出ましたけれども、はいはい、ミッドジャーニーっていうね、喋って言語で書けば AI が勝手に文字書いて、絵書いてくれるやつですけど、あれもジャパンとかってやると、うん、ものすごい着物着たとかステレオタイプなジャパンとか、アジアに関してはすごいステレオタイプなんですよね、うん、要するにアジアのデータが少なくて、うん、エンジニアが、まあ、白人の男性なんでしょうっていうふうによく言われてますけど、うん、まあ、それ誰がデータを選ぶのかってエンジニアの問題と、実際に食わしてるデータに偏りがあれば、まあ、そういうことになるし、うん、まあ、顔認識データなんからも、やっぱり白人の男性は見てるから、そこは間違える率が低いけど、黒人のデータは少ないので、黒人は誤認識逮捕される可能性が高くなるっていうことがアメリカで問題になって、アメリカのいくつかの州では顔認識技術はもう使わないって話になったりとかっていうこともあったりするわけですよね。これはまさにその数値の変な問題なんですけど、
このなんか日本もなんかココアでしたっけ、はい、なんかアプリとか導入したりしてしたじゃないですか。でもなんかどうやらいまいちだったらしいぞとかいう話がいろいろ出てきたりして、はいはい、なんか台湾とかと比べると、なんかそれって技術的な問題なのか、それともやっぱ日本はこういう監視というか GPS みたいなのがなんかあんまり受け入れづらい土壌なのかって、そういうのありますか。
うん、そうで、おっしゃる通り、うん、ここはすごくプライバシーに配慮した設計がされていて、うん、まあ、だからこそちょっと有効性がいまいちなんじゃないかっていう指摘がされてます。
一言で言うと GPS か Bluetooth かで、うん、Bluetooth を使ってるんですよ、ココアっていうのは、うん、なので、簡単に言えばセキュリティレベルは高いんだけれども、うん、どう接触したかっていうことはよくわからないんですよ、うん、あんまり位置が低い。その代わり韓国なんかそうですよね、 GPS を使うんですよ、うんうんうん、アプリに。そうすると位置情報全部わかりますよね、うんうん、だから多分その誰か2人とか掛け合わせたら、あ、ここで不倫しててラブホテル行ってそれで発症したんだとかっていうのは一瞬で分かっちゃうわけですよ、うんうんうん、だけど韓国とか台湾は GPS でかなり強い管理をしたっていうことなんですよ。これで、まあ、中国はその極北ですけれども、うん、そうですね、これをするかしないかって、その多分技術、どの技術を使ってるかで、その背景にある、うん、なんていうのかな、文化的前提に影響されていて、ココアの場合はもともとはね、あれオープンソースっていうか、
そうですね、
自発的にやってたんですよ。自発的にエンジニアの人たちが作ろうって言ってて、でそれをどっかでね、厚生労働省に移譲したんですけど、はい、そこからなんかおかしくなっちゃったっていう、ね、だから本当初発 のところはすごく良かったんですよ、みんなのね善意でできてきたっていう。だからちょっとココアかわいそうですよね。
なんかよく技術が足りないからだみたいな、オードリータンを出せみたいな話ともまたちょっと違うってことですよね。そもそものセキュリティに関する意識の高さがある、
うん、やっぱりね、民主主義だけれども韓国と台湾に関しては、うんうん、韓国は別に停戦中ですし、うんうん、まだ戦争は継続してるし、そこそこ、うん、まあ、台湾はそういった中国のいろんなさ リスクがあるっていうことで、うんうん、やっぱそこに関しての意識がかなり違うっていうことですよね、う
ん
う
ん、私あれなんですよね、中国の信用スコアの話が出てくるかなと思ったけど出てこなかったから、
確かに、うん、評価経済とかの話が、
そうそう、評価経済の話は私がウーバーイーツの話でちょっとしたんだけど、うんうん、はいはい、あのアリペイですよね、うん、あのゴマ信用、
そうそう、
うん、って言ってあの、まあ、ペイペイみたいなあのオンラインの決済サービスなんだけれども、そこにあのゴマ信用っていう機能がついてて、学歴とか勤務先とか資産とか、うんうんうん、あとはあの借金を返済しているか、どれぐらい借りてどういうふうに返しているかとか、うん、人脈とかショッピングの内容とかが、まあ、ポイントにあの換算されて貯められるんですよ、うんうんうんうん、でね、700ポイント以上貯まったらシンガポールへのビザが取得、あの観光だと思うけどビザが取得できるっていうのはなかなかすごいよねっていう話、うん、はい、
そういうものは結構ありますね、
うん、その話っていうのは意外に出てこなかったんだなっていうふうに思います。でもうこれもさ、あのさっきの話にちょっと、うん、あの結びつくなって思っているのは、そのまず一つはなんかそういうところで行動を数値化して、で評価につなげていいのかっていうところと、うん、もう一つはビザって結構なんか割とオフィシャルなものじゃない、うん、でそれになんかあの転用するっていうかな、それそういうものに結びつけていいのかっていうの結構気になるなって思ってたんですよね、
うんうん、あれですね、うん、信用スコアに関してはね、あの触れられているメールもありますよね、うん、この方ですかね、電気男の30代男性の方ですね、うんうん、ちょっと、かいつまんでお話しさせていただくと、自分の生活を数値化するメリットは、これまでなんとなくで済ませていた消費行動と、生活習慣における成績が客観的に可視化され、日々をどう過ごすのかの、方針を立てやすいこと、また合計や平均頻度などの計算をパソコン任せにすることで、結果の、算出が 楽かつ、正確なことです。目標となる値をクリアすることが単純にゲーム的で面白いというのもあります。とはいえ、客観視した自分の生活は時に嫌気がさしますし、思うように目標クリアできずモチベーションが下がることもあります。ですが人に見せて評価を下されるものでもないので、なんだかんだ細々とモチベーションは維持できています。実際のゲームにしても、あらかじめ想定された遊び方以外に RPG の低縛りプレイなど自分で見つけ出せる楽しみ方もあるわけですし、いかに自分が楽しめるかという点で、私は今日も自分の生活の、数値化、もといゲーム化に勤しんでおります、うん、結局数値に踊らされるのではなく、主体的に数値を解釈していくことが重要みたいな予定調和な結論になってしまいましたが、うん、自分の数値は他でもない自分から出てきたものだから、他人がどうこう言ったり過剰な、客観視で気を落としたりすることでもないだろうと改めて思います、うん、かっこ、ただ住宅ローンやクレジットの審査など外部からの評価に乗せられる自分の数値というのも確実に存在するわけで、中国などで広まっているという信用スコアに関するニュースも何年か前に聞きました、うん、外部から自分を数値化され評価される傾向に抗う行為として、自分の数値化とその解釈をある程度自分主体でやっていけるという意味では、現代の情報技術はありがたいのかもしれませんということで、うん、まあ、この内容ね、書いてくださったことの内容はあのとその信用スコアの話は、まあ、カッコで書いてあって、まあ、むしろ反対の意見だっていうところで入れてるんですけれども、うん、まあね、中国の信用スコアってのは、そのさっきのビザの話もあったし、あの一番多いのはあれなんですよね、700以上だったの、その700点以上の人の合コンとか、点数高い人の合コン、あとね、もっとえげつないのは、うん、マンションの入居条件、うん、ここはうちのマンションは750点以上の人しか入ってませんっていうことですね。でこれはあの、なんていうのかな、気前よく友達にお金を貸してあげるとか、そういうのも含まれるんですよ、うん、点数アップにね、うんうん、なのでなんか貧困法制でいいやつが点数高くてなんかどんどん得点が出ていくっていうことで、うん、結構ねそれはあの要するになんて言いましたっけ、デジタルスラムでしたっけ、うん、あのむしろデジタル上でダメなことをばっかりしてる人は、うん、その現実世界でもダメな人はデジタルでもスラム街みたいなところに、デジタル上でも住むしかないっていう考え方でね、まあ、結構こういうのってよく言われたりしているんですよね。
うーん、なるほどな。なんかずっと AO 入試を受けるのがめちゃくちゃ続いてるみたいな状態になってるのか、なんかそれしんどいですね。
ある意味では 徳の内面化っていうか、徳をそう、あのポテトさんがやってたみたいな徳のチェックを、うん、徳項目をその 信用スコアを作ってる人が作って、うん、それに基づいてなんかやってるかなっていうチェックされるっていうこと
で、ベンジャミン・フランクリンですよね、うんうん、ベンジャミン・フランクリンのやつが13個とかでしたっけ、うん、あの人は毎日毎日13個得を自分でなんか丸×してて、うん、それを点数化したらしいけれども、それがもっともっととんでもない量になっていて、うん、しかし設計者は、まあ、こう言っておければ中国共産党になると、うんうん、まあ、最終的にはですけれどもね、うんうん、で彼らの場合は儒教的な精神を目指すので、儒教的な人間を作っていくということですね、うんうん、それがまさに設計者問題ですよね、うん、共産党的なものが作るっていうのは本当にいいのか悪いのかっていうことですよね、うん、まあ、スコアの場合はジーマシンは企業でしたけれどもね、
なんか誰が数値を作るのかって結構なんか難しい問題で、うん、なんか私が前東大の先生、ちょっとお名前ちょっと忘れちゃったの、なんか先端系の先生にあのインタビューした時に、まあ、そのセンター入試とかのなんか耳の聞こえない聴覚に障害がある人のリスニングってどうしたらいいんだろうとか、目の見えない人の監視ってどうしたらいいんだろうとか、僕たちは一体このテストで何を測ろうとしているのか、めちゃくちゃ測られてるんだよみたいな話をなんかすごいしていたのを今日なんかめちゃくちゃ思い出して、なんか誰の設定しているそもそも数値なんだろうみたいなのってなんかちゃんと見ないと結構なんかなんていうんですかね、怖い怖い。
ベンジャミン・フランクリンの話の続きを聞きたいっていうメールが来てたよね、うん、セラさんだな。体重と血圧、ついでに脈拍は自主的に、数値打ち込みで勝手に歩数を iPhone のヘルスケアアプリで管理しています。1年ちょっとくらい、あとはピクミンブルームですかね、ちょうど半年、黒幕がまあ言っていたみたいな話が載っていてで初回からのリスナーすごいな、初回からのリスナーですが、あと2ヶ月で四捨五入で50歳、うん、私とメロンさんとかと同じぐらいだな、うん、夜年並みには勝てず、体重増加による高血圧予備軍ってなことで、この1日生活改善と減量ということで日々日々主に朝体重と血圧を入力しています。かっこ寝坊すると飛びます、うん、でまあアップルウォッチの話などが書いてあり、まあ普段真面目で硬いとよく言われるのですが、肝心なところでいい加減なんだと、うん、データはデータ、数値は数値として人間として大事なのはこっちと、あっけらかんと踏み倒すメンタリティがあるのやもしれません、うん、そして予告編のポテトさんは最高でした。ベンジャミン・フランクリンとは、感情や徳を数値化はしたことがないかな、うん、もちろん意識はして生活していますが、かっこ多分旗から見たら敬虔なキリスト教徒にあたる人です、自他ともに認めるレベル、かっこ閉じ、一回性を強く感じるのと数値と感情って点なじまない気が、数値化できたら痛みの共有とか、かっこ医学的にかっこ閉じ、楽かもですが、かっここのくらい痛いならこの薬ね的な、かっこ閉じ、痛みとか主観的なので面白いというか難しいというか、やっぱり感情そのものを数値化は無理な気がします。あったかないか出来事しての数値化、ポテトさんがエクセルで管理なさったみたいなは可能でしょうが、どうやってそこに、そうやってどこに行きたいかですね。フランクリンの意図はどこにあったのかな、そのあたりポテトさんに続きを聞きたいです。
もっとちゃんと読んでくればよかったな。でもなんか確かちょっとこれはかなりふわっとしたあれなんですけど、いやなんか俺はなんかこの自分の手でいいことばっかやって悪いことは減らしていくぜみたいな感じで、なんかこう13個の徳をなんか1週ずつ大テーマでやって、だいたい7日できたら潰してみたいなのを13週続けていけばだいたい徳は OK みたいな、なんかそういうかなりもうエクセル的ですよね。で図もなんか四角で書いてて、で私はなんでやめたかっていうと、なんか途中でなんかちょっとバカらしくなっちゃって、これ本当に何なのかなみたいになっちゃったんですけど、永田先生なんか書いてるって言ってました、今日の良かった点数みたいな。
書いてる。
どういう基準でつけてるの？
それはね、あのね、マイ基準ですね。で前基準で、あの、まあ、すごく楽しかったら5点で、まあまあだったら4点で、普通だったら3点で、うん、まあやりたくないなは2点で、二度とやりたくないは1点で、うん、なんだけど、まあ、前も言ったあの、うん、放送中でも言ったけど、つけるまでは行くんだけど振り返りはやんないんですよ私、うん、だからデータがどんどん溜まっていくばっかりで何の役にも立たないので、うん、こうやがて飽きてやめていくっていう感じなんだよね、
うん、そういうデータを勝手に分析して 傾向を出してくれるとかっていうのはないんですかね、そういう
のって。いやでね、それはね、あのね、あのなんでこれ私続けられてるかっていうとね、手で動かしてるから続いてるっていうのあるんで、ちょっとね、そう手書きなんですよ私。でそれが
それかも、
うん、あのちょっとあって、それよしあしなんだよね。メールにもなんか紙だとちょっとあの重くって、アプリだったらちょっと軽い気がするみたいなメールがあったと思うんだけれども、それ結構私賛成なんですよね。なので手書きで書くから、あれは何点だったかなとか思って振り返って、うん、じゃあこれは4点かなとかで最後まで言って、これが2点だったらこっちは3点だろうとかそういうことができるんだけど、うん、アプリでこうチャッチャッチャッチャって、あの星いくつとかでやっていくんだと、まあちょっと多分続けらんないんだろうなと思う、うん、
これあれかな、その、うん、レコードでサブスクでって話かな。
そうそう、それだ。
ドラ焼きさん
だ。この方、ドラ焼きさん、教育関係で仕事をしているのですが、生徒が勉強時間を記録できる自己管理ツールを使用しています、うん、先日ある生徒が、一時期使ってたんですけど記憶するのが面倒になってやめたんですよと話していました、うんうん、そこで感じたのは、デジタルでの記録は簡単だけど軽いということです。気楽にできる分、軽すぎて印象に残らない。ノート何冊分勉強したという方がある意味重みがあって印象に残るのかなと思いました、うん、PS 某アーティストさんが、サブスクで聴いた曲は軽いけどレコードで聴いた曲は重いから心に残るという話をしていたのを聞いた影響かもしれませんと。まあ、これもっと言えばあれですよ、あの前誰かがライフでも言ってたと思いますけど、頑張って走ってどっか探しに探したレコード聴いたのと、いきなりあのなんか Spotify でいきなり聴いたのじゃやっぱ意味が違うみたいなこともちょっとあるかもしれないですね。
うん、そうなんだよね。だから、まあ、一覧性が良かったり、はいはい、あの自分とすごいなんか向き合えたりする感じってのが、うん、うまくいくデバイスっていうかツールっていうか、紙とかノートみたいなものと、やっぱり記録を集約してなんかこう加工したりとか、見えるようなんていうの、うまくこう点数をなんか、うん、なんていうんだ、うまく計算したりとか、うん、そういうことがやりやすいツールって現状ではちょっと違うのかなって思ってる私は。
確かに、うん、じゃあ紙でこう実際に自分でマス目を作って、うん、埋めていけば、私もなんか、うん、こうツルツルした画面に向かうよりも、うん、結構なんか自分の徳を積み重ねてるっていう気持ちに
でもあれですよ、なるのかもしれない。そこはすごいバランスが難しくて、うん、そうやっていちいちなんで私定規引いてマス目作ってんだろうって疑念が生まれて面倒くさになることもあるわけじゃないですか。つまりその例えば僕 1.5 倍の話、よくここでは皆さんに批判されますけど、 1.5 倍の映像を見るのって分かるんですよ。あ、確かに映像を 1.5 倍で見ると感動が薄れる気はするんですけれども、織り込み済みでやるっていうことですよね。でこれは 1.5 倍で見ればいいわ、でもこれは当倍で見ようというのを決めちゃいけないっていう人もいるかもしれないけど、決められるんだから決められる、選択肢が増えた、ここはね、選択肢が増えてるっていう考え方はできなくもない。逆に言えばその膨大なデータをつけてるけど分析できなきゃ意味ないっていう考え方もあるかもしれないし、そのもっとそのとりあえず作っといたデータを勝手に分析して、あなたこういう傾向がありますと教えてくれるように、するっていうのも結構大事かもしれないし、なんかこう使い方あるいはサービスの種類にもよってどれを使うべきなのかっていうことはありますよね。なんかその辺はなんかちょっと試行錯誤、バランス、自分に合うっていうことかな。
もう一個見るようにいいですか、はい、名前もなければ顔もない広島県東広島市、丁寧な暮らしについて、私の数値化に対する私のモヤモヤを聞いてください。私はあまり自分を数値化したいと思いません、なぜなら数値化は自分の他者化だと思うからです。記録やデータ化は自分を客観的に見ることを可能にします。しかしそれは自分の日常プライベートな時間にさえ社会他人を意識することになると思います。そうなると学校で他人を意識しすぎて疲れている私はいつリラックスすればいいのでしょうか。最近 YouTube 等で丁寧な暮らしというおしゃれな生活風景を記録し紹介する投稿を見かけますが、まさにプライベートな空間に他者の視線が介入している、いやもはや自らプライベート空間を他者化しているように思います。 これとかはすごい私ノート書くっていうのは超いい感じなわけ。
可愛いですもんね実際
だろ、いや実際いい、いいノートだろ、でだからそれはもうリラックスなんですよ。
あ
のいい感じのインクで、あのインク選んでいい感じのマスキングテープ買って、いい感じのシール貼ってハンコ貼ってっていうのは結構リラックスなんですよね。でもそれやるだけだとなんかちょっとなんていうの、まあ、貼って終わりで、まあ、癒しでいいんだけど、まあ、ちょっと使うかってところでなんか自分と リラックスして自分と向き合ったところで自分の他者か点数かっていうところに行くんだよね。なので結構そのリラックスっていうのと他者かってそんなになんかかけ離れたことではないんじゃないかなっていうのが私の今のところの思いだったりします。なんか多分
この方の言ったようなデータダブルとかそういうことなのかなともちょっと思うんですけれども、まあ簡単に言えばそのデータ上の自分っていうのは自分なんだけれども、データ上で判断される自分ってちょっと違うじゃないですか。ネット上でこう判断されちゃう、いいね100個で見られてる自分と、本来の自分の間に差ができちゃうっていうのが結構データダブルって言われる問題で、ネット上ね、工藤さんそういう感じで議論されることありますよね。
そうですね、そうですね。そして多分さっきその信頼次第から、まあ、数字が出てくるって話があったんですけど、数字にするとなんか信頼できなくなっちゃうとか、なんか自分とそのデータダブルとの差をまさに感じるので、なんか違う感じがするし、それが人に開かれているとなんか常にそれが見られてる感じがして、ちょっと歪んできちゃうっていう、そういう
そうですね、
ご意見なのかな。
あとそのこの方の最後、もはや自らプライベート空間を他者化しているように思いますっていうのは、そのデータの方が大きくなっちゃってるってこと でデータに管理されすぎるとどうなるかって、僕の知り合いの先生がこういう状況、その未来の植民地化って呼んでたって面白い言い方だなと思ったんですけれども、未来が植民地になってる、つまりデータによって、つまりこういうことですよ。あなた今だったら33% の確率で何々大学に受かりますとかなんか落ちますとか、そういうことが分かっちゃうわけです。で結局データの分析って今の数値から過去じゃないですか。データって全部過去の自分じゃないですか、1秒以上前の自分でしょ。でこれを全部分析して未来の自分を予想するってことは、未来まで植民地化されちゃう、で新たな階級だってことですよね。これ以上進めないみたいなことを余命を教えるみたいな、でそれってどうなんだろうみたいなことまで、まあやろうと思えばやれるんだけども、逆にその永田さんがさっき言ったような話っていうのは、むしろそういうそのデータ云々ってよりもこう客観的に自らを見て対話をできるようになると、その自分とそのデータに価値があるんじゃなくて、データに自分が主体的に接するから日記の自分と会話をできるっていうキャッチボールができるので、なんかその違いなのかなっていう気がするんですよね。自分が主体的にデータを見ている、データと会話するのか、データが自分を見ているのかっていうことですよね。
ノートをめちゃくちゃ可愛いじゃないですか、永田先生のノートは。
これ見せたいよ本当に、これも可愛いんだから。
なんかツイッターとかインスタとかにアップして見せたいとか、なんかそういう欲求はない。
あのね、それはね、あの小沢健二さんのライブに行っていた時には、小沢健二の話をノートに書いてて、で小沢健はそういうのがすごく好きな人だから、あの期間限定で載せてました。けどなんかそういうコンセプトがないと、やっぱりあの人に見せるっていう前提ではないからやらないって感じかな。
面白いですね。
うん、
そっか。なんか私だったらすぐ見せたくなっちゃうなと。じゃあこの辺で
そうですね、
いろいろお話ししました。
明るくなりましたね。
明るくなりました。
収録時点は5時18分ですね。
5時18分それでは、ガイデン2を終わります。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
文化系トークラジオライフ、
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えてゆこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。